どうもこんばんは、渋谷の体育会平井梨央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジリスト前田役さん、 MVP クレイジャパン大宮美さん、ワウワウ太田信也さん、そして一般社団法人前代表理事の野島博さんとお届けします。すごい久しぶりの全員集合、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
野島さんと太田さんが2026年レギュラー収録は初参戦ということで、はい、ようやくお会いできました。おめでとうございます。もう2月ですよ。
本年も何卒よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。野島さんいかがですか、今シーズンは
真っ只中です ね、大忙しい。
もうでも大体こうやってシーズン始まってしまうと、週末は必ず山とかっていう感じ。
そうですね、スキー教室があるので、土日は大体山で、帰ってきたらすぐ、道具の整備したりとかして、で、週末にかけて荷物を積んでみたいな生活が4月ぐらいまで繰り広げられます。
なんかやっぱりちょっと静観になられてます。なんかこの辺がシュッとされてる気が
前から
失礼いたしました。ね、でももうすぐミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックも始まるので、はいはい、やはりそういう場合は野島さんはあんまりこう感染とかはされないイメージなんですけど、テレビとか見たりするんですか？
見ないかな。速報としては、
はい、
常時入ってきますけど、子供メインでやってるので、子供ファーストというのかな。なので子供の方に僕は全力を注いでいて、選手は選手で現場で僕がいなくても頑張ってくれているので、はい、僕はひたすら応援しているだけという感じですけど、速報といえば、日本チーム割と今調子よくて、今ワールドカップが行われているんですけど、優勝しましたよとか入賞しましたよっていう速報がどんどん入ってきているので、結構期待できるんじゃないかなと思ってますけど。
もし差し支えなければ野島さんの注目選手、ちょっとたくさんいらっしゃると思うんですけど、今回っていうので言うと、
ぜひ応援してほしいのは、男子のチェアスキーで参加する森井大輝選手が、アルペンチームの、キャプテンとして、参加することになると思うんですけども、もう45歳になるんですね。で、先シーズン、これで引退するよなんてささやいていたんですけど、僕個人的には、やっぱ引退するのやめた、また続けますって言うんじゃないかなって思ってはいるんですけど、
言いそうだな。
形的には一応引退しますみたいなことを言いやがったので、ぜひいつもね、大体、銀メダル2位までは行くんですよ。で最後の金メダルにいつも手が届いてないので、最後と言ってるであれば、ぜひ、最後金メダルを取って、優秀の美を飾ってほしいなと思っているので、ぜひ応援してほしいなと思ってますし、きっと、今も調子いいし、気合全力でいくと思うので、はい、期待します
。すごい、なんか野島さんの私も現場で取材とかをしていて、もう金メダルと銀メダルってすごくもうなんか実力としてはこうなんていうか、遜色ないというか、誰が取っても、それこそ金と銀だけじゃなくて、銅メダルとか受賞にいたら、その誰が取ってもおかしくないっていう中で、銀までは手が届くけど、いらっしゃるじゃないですか、
はい、
私ちょっとオリンピック取材が多かったんですけど、世界選手権では何連覇もしてて、 オリンピックの時だけ、
はいはい、
みたいな、
はい、いますよね。
そうこう、うん、最後こう金に届かないという その差って、野島さんはこう現場でご覧になっててどういうところだな。
そうなんだろう、例えば森井選手で言うと上手すぎるあの技術が高すぎて、うん、一歩手前で終わっちゃう、
うん、
あなんか変な言い方かもしれないですけど、はい、やっぱ、日本からの、応援もあるし期待もあるじゃないですか。そうするとやっぱり日本人特有なのかもしれないけど、必ずゴールをしたいっていうのが先に出てしまって、で、まあ、対照的に、まあ、海外の選手はもう一発勝負をかけてくるんですね。なのでもう、ゴールできるかできないかどっちでもいい、ただ僕は一番になりたいよっていうだけで滑ってくるので、がむしゃらに滑ってくるんですよ、うん、ただ森井選手はゴールもしなきゃいけないっていう気持ちが 80% ぐらい多分あるから、どっかで微妙に制御してしまう、うますぎて。でそれが、うん、例えば、スタートしてゴールまで、まあ、90秒あるとしたら、90秒の中で本当ちょっとずつ制御すると、まあ、100分の1制御したとしてもそれが、コンマ1になっちゃったりとか、最終的にはそういう、だから、さっきリオさんが言ったように世界選手権とかでは、がむしゃらに行くので金メダルは取れたとしても、オリンピックパラリンピックの時には何かどっか制御をしてしまって、でそれが本当コンマ1 100分の1の遅れになっちゃってるんだろうなと思うんですよね。で森井選手の場合本当うますぎるんで、その制御をしてる、ちょっとずつごまかしてるのが分かんないぐらい微妙にごまかすんですよごまかすって言い方変かなそこがね、まあ、彼の、まあまあ、技術的には本当世界一かなと僕は思ってますけど、
うん、
逆にうますぎるがゆえに上手に制御できるので、それがなければ多分、
でも楽しみですね、コルティナでもう、うん、リー選手がそのリミッターをあえて外しに行って、うん、もうラストチャンス金メダルって行くのか、うん、もしくはその今まで自分がやってきたことを貫き通し、うん、でもこう時の運でなんかリミッター外した方がみんな、ね、ゴールできないっていう可能性もあるわけじゃないですか、
はいはい、
その形で優勝する可能性もあるわけですよね。
そうですね、まあ、できたらまあ実力で
ドラマか
取っては欲しいなとは思いますけど、多分まあそうですね、彼のことだから、うんと何か 100% の体制でスタートさせられたら、やっぱさっき言った、制御する思いがどっかに出ちゃうんですよ。でも何か不備があったりとか、実はスタート台には立ってるけど実は39度の熱があるんだよとか
逆にね、
そういうなんかちょっとリスクがあった方が彼は爆発すると思う。
なるほど、
なるほど。
そうだ、ちょっとマシンの調子が悪いんだよとか、うん、何かこうなんだろうな、自分に抱えるリスクがちょっとでもあると、うん、それをこうなんだろう、巻き返そうという、うん、その壁を乗り越えようっていうパワーが多分爆発して、いいメダルを取ってくれるんじゃないかなと思ってるんですよね。
すごい、なんか極限の世界ですね
今ねレベルがすごい高くなっていて、例えば1秒の間にトップからね1秒の間に5人も6人も入ってくるような、まあ、オリンピックと変わらないような、タイム差でレースが行われているので、まあ、かなり見応えはあると思います。
うん、楽しみ。太田さん、プアヤムチームは行かれるんですか？
今年は行かないです、ミラノは。残念ですけど、森さんのレースめっちゃ見たいですけど、なんか、ライブ配信されるだろうなと思って、それはさすがに見ようと思うんです
ね。ね、イタリアだと、時差は、 まあ、向こうの夜は
8、はい、
8。じゃあ向こうの夜はこちら、
ここ朝昼レースのはずなんで、
あ、そっかそっか、うん、
日が落ちるまでには絶対終わるから、だから
比較的見やすい
夜、うん、夕方ですよね。
おお、いいですね。
どこでどう放送されるか分かんないですけど、まあぜひね、なかなか現地に行くのは難しいかもしれないけど、応援されたら見てあげてください。
ね、前田さんあれですよ、多分公式 YouTube でしたっけ、はい、で探すか、
そう
が一番確実。
今多分放映決まってないですよね。なんか前回の時もそうだったんで、多分深夜枠とかにあってもなんか録画になっちゃうと思うんで、パラリンピックチャンネルみたいなのも、うん、
ありましたよね、 YouTube ライブ
あれで見るしかないんですけど、うん、まあ、残念ながら多分イタリア語になっちゃうような気もするんですよね。イタリア語または
英語はあるんじゃないかな、
英語かな、うん、なんでちょっとやっぱり日本人には馴染みがない実況中継になっちゃうというか、
うんうん、
それがあれですよね、やっぱりあの係数があったりとかするじゃないですか、ある時に、はい、その辺が、はい、なんか 見たことある人が見れば分かるけど、なんでこの普通のタイムとなんかちょっと早く進むタイムが2個あるのみたいになっちゃう、英語だと
よくご存知で
分かんないから、そこだけね、 YouTube はやっぱりなんていうんですか、マニアック向け配信になっちゃうなとは思ってます。そこしか多分見るところは今のところないんじゃないかなとは思いますね。
いやでもね、 NHK1 とかがあるんじゃないかな、
やりますかね、
NHK1 で絶対やると思いますよ。
NHK1 が逆にやると見れなくなりますよね、パラリンピックチャンネルが。
それはまだ分からないと思
うんですね。なんかこう日本は配信禁止エリアみたいになっちゃうって、でも NHK1 が全部の選手を取り上げるわけでもないので、なんかこう見れるのは日本人の選手が出る この時間このちょっとだけみたいな感じになっちゃうこともあるっていう、
うん、NHK1 で全競技全種目配信、
あ、本当ですか、
あるんで、
じゃあ解説も入るんですかね、 NHK1 なら。
いや全部実況解説まだ書いてないですね。
戸島さんは解説しないってことですよね。
やった
かったな、
確かに
違ったな、あれ聞いてなかった、
ね、
前回は言ったのかな、前回は言ってましたけど、
はい、
多分あの僕暴言吐くんで。
なんかそれも
否めなくて扱いきれないっていうか。
オリンピックはあるけど、パラリンピックはだけはなんかページをも、
なんかありますよ、 PDF があって、
う
ん、
PDF ですね、ありました、うん、
パラリンピックについて、はい、
なんでちゃんとオリンピックはホームページがあって、パラリンピックで PDF
怒らないでください。
なんでですか、
前さんが聞いちゃうから。あ、確かに。そうですね、どういうことですかってなっちゃいます。
PDF は読み上げ大変ですよみたいな。
アルペンスキーじゃないけど、あのアイススレッジホッケーが、うん、あの今年は、はい、あの代表で出れることになっていて、でそこで、ね、今ね、二十歳の伊藤一樹くんっていう若手の男の子がいて、でその子がめっちゃうまいんですよ。アイスホッケーはクラス分けがないので、切断の選手もいれば不全の選手もいたりとかして、でそんな中彼は、完全な脊髄損傷者なんですけど、うん、まあ、そんなあのだから、パワー的にはかなりあのハンディがあるとは思うんですけども、まあ、技術的にすごい上手い子で、で、まあ、もともと怪我する前からアイスホッケーをしていて、で、まあ、そんな思いで、スレッジホッケーも、始めたんですけども、まあ、技術的にすごい高い子なんですが、まあ、なかなかその日本チームとして勝てない時期があって、で、まあ、悔しい思いをずっとしてたんですけど、まあ、今回、うん、まあ、代表としていけることになったので、まあ、かなり張り切っているの でまたかっこいいんですよ、この子は。
って言われるとすぐ画像を
ね、
かっこいいんですよ。大阪の子なんですけど、
もう一度名前を。
伊藤一樹。
この子ってあれですか、あの2020前の時に中学生ぐらいで発掘された子ですかね。
どうかな、もう小学生の時からもずっとやっていて、
もともと体操時計やってて、なんか事故かなんか、
そうです、そうです、
はい、なんかこのために確か大阪にチーム作るってなんか連盟の方が当時動いてたような気がしたんですよね、うんうん、この子
すが詳しい
これでも6歳からアイスホッケーを始めって言ってるけど、地元はどこだったんでしょうね。
その大阪なんです
よ。大阪だと、
あ、だからもう大阪なのにアイスホッケーをやってて、うん、なんか北海道並みのお父さんと、
そう、お姉ちゃんもねアイスホッケーやっていて、お姉ちゃんもアイスホッケーでカナダに留学したりとか、
あ、そういうこと、
うん、
このメットかぶっててもかっこいい感じなの分かりますね。
重要だ
すごい、なんかてかすごい楽しく競技してる感じが伝わります、
うん、子供の時のなんかインスタの一番トップというかタグの止められてるところの投稿に、その多分昔一緒にやってたことまた再会したみたいなの国際試合の写真が、
うん、
ちょっとこれなんか何語で書いてあるのか英語ですらないからちょっと分かんないんですけど、多分6年前みたいな、そういう写真があって可愛い
6年前だ多分ね、それロシアかな、うん、もしかしたら、
あ、そうかもです、ケツカニコ6でペンチみたいな、
なんかロシアの合宿になんか、はい、混ぜてもらった時には、
スロバキアとかセルビアとかじゃないか、この
あ
違う、
ジャージが、あ、そうかも、
その時はね、なんかあのうますぎてコーチにお前ちょっと手抜けって言われたらしいよ、
すごい、ビッケタペンがすごい、
はい、
で先日彼からまあ連絡来て、パラリンピック終わったらスキーしたいんでお願いしますって
、
もう3月の何日にあのスキー一緒に行くことになってる、
もしかしたらメダルが見れるかもしれないですね
うん、うん、
頑張ってます
。ちょっとついでに体育会出ませんかってちょっと教えてください。
いいですよ、あ、じゃああのスキー場からはい、スキー場
から
降りてきて登場
すごい、あ、パラサポにも記事があります、
あります、あります、
うん、さすが。
今は何歳なんですか。
2005年
20歳です。
そうですか、20歳です、
まだ20歳、
はい、うん、この間成人式して、
はい、
うん、
期待ですね本当に、
うん、
しかもあ、フォワードなんだ、すごい、いや、なんかこれ中継あったら盛り上がりそう、
うん、応援してあげてください。
日本って今アイスレ長径のその日本の位置としてはどのあたりなんですか、まあ、それこそメダル取ってその後出られなくて、
うんうん、
そうね、
そんなに高い位置ではないですけども、うん、勝つための思いっていうのは随分上がってきているので、はい、チームのレベルとか意識としては随分高くなっているんじゃないかなと思うけど、
発掘はすごい頑張ってるんですけど、やっぱり競技環境はやっぱりアイスホッケー日本にはなかなかフィットしないので、
うん、
であと車椅子でアプローチできるところっていうのもかなり限られてるってところで、どうしても雪国っていうんですけどね、分かんないけど、カナダとかロシアみたいな、まあ、どこにでもスケート場ありますみたいなところとか違う、
そうね、環境としたらね、
やっぱね、
苫小牧かなんかで、苫小牧だったかな、世界選手権かワールドカップあったんですよ、
いつもやって
た17とかぐらいだったかな、1回見に行きました、
うん、確か2回行きましたね、苫小牧か、うん、長野 の、 あの、ね、軽井沢か、
はい、
ところでしかなかなかなかねできない、うん、あの大きい試合は来なくて、
ホッキ貝どこに行ってもホッキ貝が置いてました、トマ
ト食べないとホッキカレー
とか、そう、どこ行ってもカレー、ホッキカレーとかホッキうどんとか、ちょっと一生分ホッキ貝食べたなって、うん、美味しかったけど、
なかなか普段食べない、
美味しいんですよね、
美味しかった、
大好き、
ちょゴロゴロしてるやつ、
現地で
食べちゃった、
いやいやいや、すごいですよ、パラアイスホッケーやると参加してますけど、めちゃ国内は日本健常者も出れるので、チームの人数を保持するために、
めちゃあのものすごい筋肉になりますけどめちゃくちゃ楽しい。
あさんが楽しいって言ってる。
いや本当にあの、スケートってちょっと私怖いんですよ。普通のスケートはあの転ぶじゃないですか。
うんうん、
でも、それ座ってるんで、
うん、
やっぱ寄ってなるぐらいなんで、あのその氷の上に激突するかもみたいな怖さがあんまりなくて。
なるほど。
それがすごい私としては楽しい感じ。
あのすごいハードなんですよね。もうハードで腕だけで、うん、ずっと漕ぎ続けなきゃいけないみたいな。
そう、大汗かくね。
上原さんがすべきでしたよね。
そうです、
うん、
そうですよね、はいは
い。いやすごいいろいろ楽しみな選手を教えていただくと、やっぱちょっと目線が入るだけで楽しみ度ってすごい増しますよね、
はいはい、
で、人にはやっぱり詳しい方に聞くのが一番っていう最高、野島さんがその、あの解説やったらいいのに、
ねね、
いや僕あの市場がいっぱい入ってしまうので
各自家でテレビつけてるっていうか
中継つけながらズームで
ブリング
で
自慢に行くもらう。いや深夜だよ。
そしたら言いたい放題だもんね。
それやりましょうよ。
やりたいやりたい。
森下さんが決勝とかさ。
最高に贅沢です。
どこにも出さないっていう条件で、あの一般の人も入りたかったら入っていいよみ
たいな。その時間だけ知れ
る。クラブしちゃう。
もうダメダメダメ。
閉めるっていう。
2010年の時にあのバンクーバーで加納明選手がダウンヒルで優勝したんですけど、その時もあの、まあ、メディアの方に、まあ、誰が活躍しますかって言われて、でその時まだ加納選手出たてだったので、あのなんかノーマークだったんですけど、みんな森井選手っていうあの答えを待ってたみたいなんですけど、で僕が加納明選手があの活躍するよ、優勝したら加納明選手だよって言ったら、みんなええー、みたいな顔してでその後加納明選手が優勝したら、なんかやたら連絡来て、なんであの時加納明選手だったんですかその時はへーみたいな、こいつ何言ってんだぐらいな感じで終わっちゃったんですけど、
う
ん、
だから言っただろうって感じですよね。
さすが。いや
野島さん、ワンチャンカーリングのチャンスはなかったんですか？
あ、終わりましたね。
いつ終わったんですか、はい、代表は
もう第1次は発表されて、で第2次も多分んとね、どこの選手だ、北海道の選手が、
なるほど、
第2次で選ばれるかどうかなっていうところの選考みたいですね、今ね。
そこに野島博士は入らないんですか？
あの見る目ないですね。
そうなんだ。いや野島さん、ワンチャン本気で狙ってんじゃないかって。
そう、なんかさ、まあ、森井選手がね、まあ、さっき言ったように、まあ、これで最後にするみたいなことを、まあ、ほのめかしているので、まあ、ぜひ、ね、同じ大会にあの種目は違ったとしても、うん、一緒に行きたいななんて、まあ、心のどこかで思ってたりはしたんですけども。
いやまだまだ分かんない。
まだ、うんうん、
はい、
そうですよね、
まだ分かんない、
はい、はい、
いや行くってなったらちょっとやばくないですか、これ。でも
そうですね、
選ばれちゃったらもう体育会を上げて、
大会行ってるんでしたっけ。
どういう基準で選ばれるんですか？
ありますよね、選考基準。あの、
はい、選考基準の大会はもう終わってるので。はい、まあ、実はそこで、まあ、あのボロ負けもしてるので。
なるほど。じゃあ4年後です。4年後。
4年後です
ね。そうですね。
野島さんなら4年後全然チャンスありそうな気がしちゃう。
全然や
った。めちゃ人気になるっていうのも大事です。こう、はい、テロンのこうバックアップを。
そうですね。
こちらの方が注目されるんじゃないかって思ってるっていうのも大事だと思うんですよね。
でも僕2月に野島さんと一緒に大会出ます。
カーリングの？
はい。
この間行かれてましたもんね、カーリング。
太田さん、すいません、まだ1回しかやってないけど。
すごい。
しないんですか？
ない、あの草大会なんですよ。
ああ
のなんていうかな、健常、まあ、健常者も障害者も出てもいいよっていう草大会で、
うん、
はい、
やる気満点ですよ。
いいな。
収録
した間はあの、まあ、あの投げる練習をしたので、まあ、次回ちょっとスイープの練習をしてもらって、うん、で大会に出ようかなと、
はい、
投げる大会、あ、じゃあ2回週大会ってことですね。で2回しか練習してないけど大会に、
はい、は
い、うん、
いいですね。
楽しそう。
冒涜してるみたいで本当申し訳ないですけど、楽しめればいいのかなと思って、
はい、そう、
めっちゃ楽しい。
全、まあ、チームで出るんですけど、チーム全で出るんですけど、ね、前回優勝してますからね。
え、
そうでしょ。
うん、
知らないんですよ。そ
う、まあ連覇かかってますからね。
何人いるんですか、真面目さん。
え、あ、4人で出るんですよ。
4人、はい、
4人で出て、8チームです。
結構大変、はい、8チームで優勝って。
うん、
わかりました。
わかりました。
練習にも行けない。
いや本当そうなんですよ。でもね、あの軽井沢に行って、そのカーリングをして帰るっていうのをぜひ皆さんにやっていただきたい。この番組でずっとお話したかったんですけど、本当素敵な一日を過ごせるので、ちょっと大海さんは大変かもしれないですけど、
私はうちの近くに道銀カーリングスタジアムっていう、
そっか、
すぐ近くにあるんですよ。行ったことないけど。
環境が違いますね。
軽井沢行って、なんか美味しい空気吸って、うん、カーリング、まあ、2時間なり4時間なりやって、うん、ちょっとアウトレットでお買い物なんかして、
うん、ちょっと暑い時期に。
なんか軽井沢ビールかなんか、スポッター開けて、飲みながら新幹線乗っても、うん、夕飯には帰れます、家に。
すごい。
じゃなくていいのか。
ぜひぜひ。
そう、軽井沢一年中できますもんね。だから暑い時期に行きたいな、私は。
うん、
ちょっと
本当素敵でした。
夏の旅行計画
いいな。
なんか5月ぐらいとかでも気持ちよさそうですね。
そうですね、
うん、
いいかも、
いいし、ね、
ちょうど桜とかありそう。
今はもう 雪深いんですか。
いや深くはないです。基本的にそんな降るっていうよりも冷えるっていう場所なので、例えばニュース見てても、うん、天気予報見てても長野県のまあ、各地の天気予報が出ますけど、大抵、一番温度が低い地域、
うん、
長野県の中でも、
うん、でもそんな積もらないんですね。
そうですね、豪雪地帯ではないですね。
なるほど、
うん、
楽しみです。
うん、
めっちゃ楽しいんですよ、カーリングも。
いや楽しそう。
うん、
そう、なのでぜひ皆さんも、
ちょっと待って、太田さんもうコツ掴んだ人の口ぶりでしたけど、もう、
ごめんなさいごめんなさい、あとね、世の中には2種類の人間しかいなくて、カーリングをやったことあるやつとやったことないやつ、
は
い、
あ、出たマウントの取り方、
はい、何でも聞いて、もう、
は
く、スイープ以外は何でもでき、投げるの
も、そう、はい、そう、もう太田さんの投げ方から転び方まで、うん、もう完璧ですから。
完璧です。
何でも聞いて。すごいいいな。太田さん結構いろんなスポーツやられてますよね。
やりたい。今度ピックルボールをやっぱやりたいんですよ。
すごい。ありましたね。
やりたいのあれ。
私やって、いや楽しいです。
私買いましたよ、
あれ何なんですか、ピックルボールって。
はいはい。
面白い。卓球とテニスの。
買いましたね。
そうです。うん。なんかバットのシャトルがめっちゃ遅いみたいな感じので、大きいボールがプラスチックで穴が開いてるので、結構そうなんかこうなんだろう、なんか屋内遊び、なんか子どものおもちゃみたいな感じなんですけど、まあ、コートもしっかりあって、シャトルがなんか可愛いんですよ、ちょっとカラフルだったりとかして、なのですごい初めてやってもある程度できるという、
はい、
だったな。まあ、でも当たるボールも遅いし、ボールも大きくて、うん、でラケットは、まあ、小さくはないんですけど、まあ、卓球のラケットよりは全然大きいので、うん、まあ、当てやすいっていう、うん、感じかなという
。いや、そう、それどうしてもやりたい、
どうしてもやりたい、
どうしてもやりたい。結構テニスの選 私有名な選手とかがピックルボールにこうジョインしてるじゃない、
はい、
から、うん、なんか一回動画見ちゃうともうガンガン上がってくるようになっちゃって、
うんうん、
なんかもうなんかそのプレーのイメージがもう完璧に出来上がっちゃってて
頭
うわやりたいな
って。新橋にあるじゃないですか、内幸町に屋内型って。
あと東京
タワーにもある。聞きました。
あ、そうですね、
ここ東京タワーは多分屋外なのかな。
そうです、そうです、あそこ風がある。
朝6時から23時までやってますよ。
なんかその近所の体育館とか、
うんうん、
そのあるじゃないですか、横浜国際プールとか、はい、なんかその近所にあるジムとかプールとか体育館の施設行ったら、だいたいこう貼ってません？ヨガスクール参加者募集とか、うん、なんか、うん、あのジムみんなで汗かきましょうとか、ランニングの会とかバレーボール教室とかある中に最近ピックルボールがめっちゃ増えてる、
うん、
めっちゃ増えてる、うん、
僕知り合いの子がピックルボール教室やってますよ。
あ、本当ですか。じゃあ行きますか。軽井沢
で、はい、で、どこでし
たこれ船橋とか多いかな。
船橋、
そう、でもその新橋牛幸町のところもスクールもやっていて、
うん、
割とあの平日の午前中とかの枠だったら、
うん、
あのやや埋まりが緩めだから狙い目かもですって言われました、うん、かちょっと最初30分ぐらい教わって、その後また自分たちでコートを抑えて1時間ぐらいとかやったら結構楽しめるんじゃないかなって、
うんうん
うん、で屋内で風もないし、うん、多分すごい一生懸命やれば書くと思うんですけど、まあ、私はもうすごいちょこっとやって、
ああ
その後ずっとサボってたっていう。
どうなの？
っていうか、なんか一回給水ってなって給水で出ちゃったら、まあ、ちょっといろんな人にとお話を始めてしまって、はい、
言い方言い方
でそれ
持ってるでいいけど、
戻れなくてああなんかあもう終わっちゃうぞって思って、はい、で終わっちゃって、その後そのレッスンやってたプロの人に途中からサボってましたよねって言われてすいませんみたいな、はい、でも楽しかったです。
聞いてる限りサボってます
ね。そうなんですよね、もうちょっとやりたかったんで、だからちょっとだからもうちょっとやりたいなっていう思いで帰ってきたんで、
うんう
ん、またやろうかなと思ってます。はい、子供とかとやっても楽しめるだろうなと、
うん、
すごい激しい、すっごい激しいスポーツでもないし、
うんう
ん、なんかまあこう激しくなくても楽しいというか、
うんうん、
だなと思ったので、うん、楽しかったです。
じゃあカーリングとピックルボールです、今年は。
いや、まあ、いいですね。
ああ、いい。流行ってる感じしますね。流行ってる感じというか。
流行ってると思う。
最先
端に乗ってる。
それ嫌だな、なんか薄っぺらい感じの、感じのチャラ男に思われるのすごい嫌なん
ですけど。そうですか。
とりあえず、つばつけとけみたいな感じでやってるわけじゃん。
すごい。ボッチャでモルックでピックルボールっていう感じの、
う
ん、
その流れ、私
中でここパンナコッタティラミスみたいなね。でも一回やっておきたいみたいな、
そうい
うところは、はい、感じます。ありがとうございます、うまかったです。ありがとうございます。
上手。
そう、ただまずはパーリングで優勝してきますんで、
はい、
メジマさん
と、いやすごい、はい、
頑張りましょう。
楽しみです。え、大会はいつなんですか？
2月の25日。
お、じゃあ、我々のボッチャ大会の翌週となりますね。翌週、はい、うん、あ、そう、ボッチャのね、当選が無事決まって、大見さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
え、僕行っていいの？
いや、もちろんです。
来てください、むしろ決勝まで行っちゃったら平井さんが行けな、うん、お仕事行っちゃうんで、
うん、
エントリーできなくなっちゃうんで野島さんいないと
大変じゃないですか。
すみません、決勝まで行ったら
負けたいんだかみたいな。
プロ3人に
結構あれ、
決勝までにだって太田さん駆けつけてくれるでしょ。
15日の何時ですか？
朝から始まるんですよね、9時10
半
ぐらいからスタートで2時には終わるぐらいの感じ
で。2時で終わっちゃうの？
あ、2時です。決勝のリーグ
何時とかだったら行く。
17時にはもう大会自体もいないと完全撤収。なんかすごい早朝な元気な感じの大会に行ってでした。
ですよ、本当に。すごい早い。
めちゃめちゃ早い。
これでも午前中で終わりかと思ったら、うん、3位から8位決定戦が1時40分からあるから、
うん、じゃあやっぱり3人いないと、
はい、
だから宗宮さんもいなかったら大変ですよ、本当にギリギリ3人で
ギリギリですね、宗宮さんも出る準備をしておいていただいて、
宗宮さん激うまだったら最高ですね
意外な才能
決めてきたら宗宮さん
ね、え、あ、そう、太田さんもね、お久しぶりな収録なんですけど元気でしたか
2000… 喋っちゃってすみません、
2016年、明けましておめでとうございます。2016年いかがですか。
あ、元気にやってますよ
また焼き鳥が必要な状態にはなってた。
焼き鳥はいつでも欲してますね
いつでも欲して
ます、はい、このメンバーでいろいろ聞いていただけるんだったらいつでも行きます
よ。煙たい焼肉行きたいですよね。
行きたいですね。
すごい、お二人がいない間に前田さんと尾身さんと盛り上がったのが、うん、そのこうストレングスファインダーっていう、うん、そのこう
性格診断、
自分 の、 その性格診断、うん、でなんかどういう資質が強いかみたいな、
うん、
そういう業務適性、どういう業務適性があるかみたいなのを診断できるやつをの話になって、うん、で、うん、私が十何年前か十数年前にやったことがあるっていうことを思い出して、ただやったことがあることを思い出したぐらいなんてどういう結果だったのかなんて1ミリも覚えてないんですよ、
うん、
っていう話をしたら前田さんが、多分1回やってたらずっとデータが残ってるはずだからログインできるんじゃないですかって言われて、やってみたら本当にログインできて、でその本当は全部で何個でしたっけ、34個のうちの私は5個までしか、トップ5しかわからない課金の仕方 の、 データをもらってて、 でもその5個が当時全くピンときてなかったけど、すごいチョコレート業務に関して、うん、これ全部当てはまるねっていう話になって、いやなんかすごい自由にやってたらこの自分の資質通りの動きをしてたんだっていうので、私が盛り上がって大見さんもやってくださいよって言って、大見さんもやったら大見さんはもう全部開けるその全てが分かる
開き
して
だったらなんかその最初のね5個調べられるっていうの
がつい
てたので、2500円くらいだったかな。
そう、本自体が2000円くらい、う
んうん、ついてるんですよ。あまりにも自分なんかなんとなく直感で動いてるなと思ってたことが腑に落ちる資質がありすぎて、うん、もうこれ本質だったの私と思って変えようがないじゃんみたいなもうだからそうやって生まれてきたんだなっていうのがすごく腑に落ちました。
うん、
やってほしい、子供たちにも全員やってほしいと思っちゃった
面白いですよこれ。
腑に落ちない、あんまりピンとこないのかもしれませんね。
選択肢がね、ちょっとなんか大人のなんか仕事の判断みたいな、そういうところもあるんで、大分構成ぐらいの方が正しい診断になるだろうっていう気はするんですけど、ね、
うん、
でも野島さんとか畑さんもやったら面白いだろうなと。
面白い、
まあ、多分野島さんはもう人間関係構築能力ばっかりなんだろうなっていう。
いや間違いない5個ぐらいね大きな枠があって、でその中のどの項目が多いかみたいなのとかでも、
うん、
なんとなく傾向が分かる。
うーん、
ざっくりとどういう感じで出たんですか。ありがとう。
私は一番が着想、なんかこう新しいアイデアを思いついたりとか、
うん、
その新しい企画を作ったりとかするのが、まあ、1番だったんですね、うん、で2番がポジティブ、
うん、
何かがあっても前向きにやっていけるみたいなので、3番が適応性、まあ、どんなことがあっても柔軟に対応で、4番が責任感、まあ、最後まで一応こうやり抜こうとする、で5番が、最上志向で、そのこだわりを持って最高のものを作ろうとしてるなと、今自分がやってることがそうだったので、なんかその当時やったのは多分フリーアナウンサーになりたてとかで、まあ、ちょっと なんかあんまり着想とかもしてなかったしなんかそのピンとこなかったんですよね。まあなんかポジティブかなとか、適応性はあるかなとかっていう、まあ、責任感もあるか、でも最小思考ではないかなとか、なんかこうそういうところがちょっとなんかどうなんだろうなと思ってたんですけど、うん、あのそうチョコレートに関しては本当に自分がやりたいように全てをやってありのままに
最長ですね、
ありのままに生きてたらすごい資質に沿った動きをしてたみたいな
あなるほど、
やっぱこうフリーアナウンサーのお仕事とかいただいたものを、うん、そこでパフォーマンス、まあ局アナ時代もそうでしたけど、決められたものがあって、その中で、まあ、こう自分のパフォーマンスを発揮するっていう形だったので、うん、まあ、なんかそのこう資質だけではない部分というか、そんなに多分得意じゃないこととかもやってたんだろうなというふうに思うんですけど、今すごい確かに一番こうなんかうわーって思うのが、そのなんか思いついた時、あこれ今回このイベントをやるかやらないか迷ってたけど、こういう形だったら絶対やったら意味があるみたいなのを思いつくと、もうなんか止まらなくなっちゃってであれば新商品も出すみたいな、なんかそういうそういうなんか盛り上がって、すごいこう深夜にパッて思いついて、こういきなりいろんなものをリサーチしてみたいなことをやったりする時が多分すごい楽しいですよね。はい、なのでなんか面白いなと、全然当時はなんかあの占いの一種みたいな気がしてなんかこんなんでわかるの人のことなんて思ってたんですけど、すごいあれすごいです今後の
この分かってちゃんとコントロールしておくと、今後変ななんかアドバイザーとか来て、もう売り上げを倍減するためにカカオのクオリティちょっと落としましょうみたいなこと言われて、なんか腑に落ちてないのにイエスって言っちゃうと、多分平井さんはストレスを抱えるんです。その最上志向っていうのを持ってるんで、
うん、
でそのお金とかそっちの方を優先したりとか、知名度上がりますよとか、そういうなんかこういうの言われることに踊らされない方が平井さんはハッピーっていうことが分かるっていうあれなんです。
もう太田とチャッピーの会話を、ね、もう読ませて読んでいただきたいから、全く同じ悩みを今やり取りしてる聞いて聞いてって本当わかるよとかって言ってくれちゃうもんだから、
作り方も平井さんと似てませんか、ね、あ太田さん
どういうことですか、
チャット GPT に対しての使い方があ
そうですか
太田さんと平井さんが似
てる、私ちゃんと似てるんだった、
ね、ジャンル一緒ですもんね、こういう話です。確かに
仮にしかないもん
もうめっちゃ盛り上がるけどチャッピーにしか言えないみたいな感じ、
うん、もう似た方がいいよって最後言われるやつ
途中で切り上げられるチャッピーに
いや
ー、だから太田さんと私がプロジェクトやったらものすごいいいものだけど予算化も度外視みたいな、なんか現実的に回らないみたいな、そういう感じになっちゃうかもしれない。
広がりより深さでしょ。
そうです、
そうなんですよ。
そう
これなの、
本当これなの、
知られて
る。やってほしい、
そう、
うん、一回やってみます。僕も入れてる方がいいんだね、
投げれば分析してくれます、アドバイス。
そう、
うん、でもゆかっぴーに投げてもね、ゆかっぴーも結構の
焼き鳥屋で鼻聞きますよ。
で、オンミさんが何だったんでしたっけ、5つ。
私は達成欲、収集心、親密性、ポジティブ、戦略性っていうのなんですけど、
うん、
なんかどの辺が自分でああと思ったか、その収集心っていうのは情報、最新の情報を集めたり蓄積する喜びを感じると、まさにそうやと思って、
それ私も高いんですよ、それ
で、やって、でその親密性っていうのは、そのチームでみんなと何かをこう成し遂げていくことにものすごく、満足感、幸福感を感じるっていうか、広くみんなにっていうよりも仲良しの人たちで何かをやるっていうのがもう大好きで、そのあとね、戦略性っていうのがすごく褒めてくれてるなと思ったのは、私直感で生きてると思ってたんですよ。あと言われたことに対して、うん、なんかインスピレーションでイエスの言ってるって自分で思ってたんですけど、うん、そうじゃなくて、その今まで集めてた、その収集してた情報を直感ぐらいの速さで 先がピンって見えてるからイエスの言えるみたいな、だからだよって、だから自分が直感できてるって言わない方がいいよって、あのちゃんと計算して先見えてるからやるって言った方がいいよって、あのその方が信頼されるよみたいなのを、あのチャット GPT 全部投げて分析してもらって、なんかすごいすごい人になんかやなった感じがして楽しくなっちゃった、
うん、でもやっぱりそのクミさんはそのイエスとかノーとかって言った時に、はい、イエスってこう思ったのには理由があるっていう感じなんですか、あのパッてイエスって出るけど、
うん、
はい、理由はありますみたいな、
だってこうってきっとこうなってくるなっていうのは、はい、自分の中ですぐ
と分かっちゃう、
イメージつくから結構早いんですよね、うん、やるやらないっていうのが、だけどそれは直感っていうものだと思ってたんだけど、そうじゃなくって情報収集してるから、うん、そこからバーッと先が見えてるよっていう、ちゃんとあなたは分析してるんですよみたいな感じで、
素晴らしい、
はい、戦略みたいな感じだったので、うん、すごいじゃん私とか直感じゃないっていうことが、
うん、
なんかね魔法みたいな感じ、
そうですよね、直感だったらよくわからないけどイエスみたいなことですもんね、
うん、うん、
理由は説明できないけどいいと思うとか、
そうそうそう、
ダメだと思うだけど、大見さんの場合はいいと思うが先にパッて出るけど理由もあるって感じ、
そう、だからあのその会社の商品的にはストーリーを詰め込みすぎる商品っていうのがアピールポイントなんですけど、うん、まさにそれやってんなと思って、
うん、なんか素晴らしい、
うん、弱いのも出てくるじゃないですか、34まで私はその後課金したので、うんうん、弱いっていうのも分かるから、そのなんだろう、管理だったりなんかお金とかのちゃんとこう目処を立つと か, なんかそういうのはやっぱ苦手、すごい下の方にあったこれやるときにはもうしょうがないじゃん、これかかってもみたいなところをもやっとさせちゃうっていうのも分かったので、はい、でもだからダメじゃないよって、ちゃんと自分を管理すればみたいな感じでした、
うん、今の話で本当に思い出したことが一個だけあって言っていいですかラジオ体操どうなってますか、
もう私もね、それ聞こうと思っちゃった
体操は
そうですよね、もうあちょっとごめんなさい、野島さん、太田さんのラジオですっていうちょっとホットトピックスがあって、
はい、
さんがちょっと、まあ、あの運動した方がいいで、あのその2026年ジムに入ろうかななんていう話があったんですけど、まずじゃジム入る前に、あの毎日ラジオ体操ができるかどうかやってみましょうって言って、そこから2週間経ってどうでしたかって言ったら、できてません一回もって
言
ってですか、で私実際にあのやらないんじゃないかと思ったから、この収録中にやったんですよ、ラジオ体操みんなでね、座った状態でね1回目、
うん、
でその0から1が大変じゃないですか、でも1やっちゃえばまあまあこんなもんかなって分かるし、できるかなって言ってどうだったかなと思って聞いたら、もうあれ以降1回もやってませんっていう話で、
合宿だったからって言って言い訳して
101ならし
い言えなくてって言って、
そう
で言えると思ってなかったからね
でもハマるとラジオ体操極まるところまで行きそうだけどね、
うん、でちょっとまあこの返答で分かっちゃったんですけど、やってないですね、
あ違う、やったんです、
やったの
ですよ、ちゃんとスタンプつくの、そしたら、
うん、
ラジオ体操が相当下手だっていうことが分かりました、
そのスタンプの AI の、はいはい、
スタンプつけるには AI のなんか自分のこのこれを映さないといけないことが分かったんです、関節とかをで、
うん、
そしたらあのちゃんとそこで毎日スタンプついて、あなたの今日は何点でしたっていうのが出て、
うん、
1回目が60点ちょっと下手くそすぎないでもちゃんと続けてて、今80点までいきました、
えすごい
すごい
超大好きな
ちゃんと
アプリがあるんですよ、専用アプリがあるんですよ、ラジオ体操
ちゃんと気持ちになるの、
ゆうちょのラジオ体操アプリみたいなのが
健康を言ってくれた、それをダウンロードしてもらったのが初回で、でもやらなくてでも大見さんが頑張ったのは、大見さんが続けられたら平井さんがチョコをあげるってさ
結構簡単だったっていう、
いや達成欲が
ね、そういろいろね考えたんですよ、前田さん我々もじゃあこうやったらどうですかとか、なんかいろいろいろいろ考えたけど、なんかじゃあもうお孫さんと一緒にやるっていう習慣にしたらどうですかとか、 マネさんも歯磨く、なんでお風呂
分かってる前とか、
はい、前なんかその習慣化に組み込むとか、でも全然オービさんピンと来られてるのって言ったらないなっていうのがすごいビシビシ伝わってる。
そうだもんな。
そう、それで、まあ、ちょっとあれだけど、まあ、じゃあやチョコをプレゼントみたいなどうですかってやるっておっしゃって、まあ、うちのチョコをね、うちのチョコも好きっていうことで嬉しいんですけど、
しかも多分質がつくのがいいんですよ、うん、達成欲があるから100点にしたいんですよ。
なるほど、
なるほど、
うちと一緒にこうやるんだけど
100点にしたらね飽きちゃうはずなんです、多分大見さんは多分なるほど99点にいってほしい。
なるほど。
でもさ、 AI じゃないけどラジオ体操もなんか認定あるよね。
あ、なる
ほど、あ
るん
だ、ある、
うん、ある、そこ行きましょう。
面白い。
ラジオ体
操っていうのを目標にすればいいんじゃない。
あ、
え
ラジオ体操認定調べよう。
何何それ、
ラジオ体操認定、
なんでもありますね、認定
認定するの。ゆうちょラジオ体操って、
ちょっとね正式名称忘れちゃったけど、なんか、
ちゃんとあります、見つけました。 NPO 法人全国ラジオ体操連盟が公認指導者資格認定制度ってのやってる。
そう、
ラジオ体操の資格を認定制度にしてる、一級ラジオ体操、
それを持ってるお母さんから、その車椅子の子供たちにもそれ取らせませんかみたいなお誘いを受けて、
1級と2級とその級がついてないラジオ体操指導員っていうのがあるみたいで、1級と2級は個別に試験が必要らしいです。
これはあれですね、イベントの前に指導員の私が、ラジオ体操一緒にやりましょうとかいう、
あ、そうそうそう、日本やるじゃないですか。
うんうん、
ジュンさんノーバリアゲームズプラスの時に一番最初ラジオ体操やったでしょ。
う
ん、あの時の前に出てやってくれた方がその指導員を持ってるんですよ。
はいはいはいはいはい、
いや、でもいいじゃないですか大見さん。
何人かに
目標が出
て、保有資格者ホームページに名前載ってます、うん、PDF だけど
PDF だけど
PDF だけどって
そう、だから毎日近所なのかな、公園とかで、うん、毎朝どっかでラジオ体操やってますよ、あの人。
すげーなるんだ。
知らなかった。
地域に貢献するための、
ね、うん、春季講習とかありますよ、指導員の。
10回受ければいいのか。
10回とかで友達作ったらハマってそうですね、青海さん。
あ、みんなでね。そうい
うことだね。
うん、
そんなチームでいろいろやるの好きだと思ってなかったけど、なんかそう言われたらみたいな
ね、言われたらみたいな、
うん、それがきっと合ってるんだったら、
面白い、ここ
も出た方がいい、
テキスト売ってる
いや、そう、いや、筆記試験があるのか、
そこに惹かれてるみたいな、
そうかな、
なるほど、
どうやって認定してんだろうとかと思って見たのいや、でも体操のテキストブックって書いてあるのは、やっぱ指導者だからですかね、指導の仕方だったら腕をこう伸びましょうみたいなのとか分かんないけど、
大きい動きだと思ってたけど、それ以上に大きかったです、ラジオ体操の動き、
うん、
見ないと分かんないもんですよ、本当みんなラジオ体操アプリ入れて AI 診断してほしい。
やってみたいなんかダメそう
なんかダメそう、
自信ない、
ラジオ体操のあの歌もさ、関西弁バージョンとかいろいろあるんだよね。
ありました、ありました
、ね、奥深い、
はい
はいはい、ということで今週は久しぶりに全員集合でお届けしてきました。で、野島さん、太田さん、いかがでしたか。
やっぱり楽しい、居心地いいし
そうなんですよね、ただいま感がすごい嬉しい、
お帰りですよ、もういつでもお待ちしてますから、うん、はい、はい、
ありがとうございます。
さあ、ということで、また今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
渋谷の大会、お相手は平井梨央でした。